ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは大阪府能勢町能勢妙見山副住職上田寛丈さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、まあ、しばらく社会人つってもよくお坊さん同士で社会人経験がないですみたいな話がする人いますけど、本当はお坊さんも社会人ですからね。はい、
そうですよね。
なのでなんか、まあ、変だなと思いつつ、でもまあ分かるんでそうやって使っちゃうんですけど、
まあ家族経営なんかある程度組織で経営してるのかっていうぐらいの違いかなと。
うんね、やってることはまあまあ基本、うん、同じ人がやってることなんで、
はい、
あれなんですけどね。でも、まあ、その社会人経験、いわゆる、まあ、会社員経験ですね。
そうですね。
はい。それは何年ぐらいまでやったんですか？
5、6年ぐらいですかね。
うん、
まあ、とりあえず地デジの立ち上げをずっとやってて、それがまあ終わるぐらいまでやってましたんで。
その時代ですね。
はい。
何か、
懐かしい
何かこう、そろそろかなっていうタイミングがあったんですか？
まあ、そうですね。まあ、地デジの立ち上げが一通り終わったっていうのもあったんですけども、まあ国内での地デジが終わって、あとは次は当時はですね、もうブラジルとか中国とかで同じようなデジタル放送のシステムが立ち上がるんで、そっち行こうかなとか、あとはそのネット放送、まあ今あのいろんなネットビデオオンデマンドのサービスありますけども、ああいうところにまあ一旦その部署を移動するっていうタイミングだったんですね。で、まあ区切りが良かったっていうのもありますし、あとまあその私はその宗教に対して必要だと思いながらも、どっかしらそのなんか堅苦しさというかストレスをずっと感じて幼少期過ごしてたところがあったんで、
うん、
で本当にその宗教を必要とされているのが自分がそこに行っていいのだろうかみたいな、まあ、ずっと会社員しながらも自問自答を続ける日々だったんですけども、まあたまたま、まあ、あんまいい話ではないんですけども、まあ、あの先輩のこうお子さんが亡くなられたりとか、まあ、まあいろいろこう会社員してる中でもその死に直面される方が周りにちょこちょこといらっしゃいまして、奥様を亡くされた方であるとか、まあ、そういう方が、まあ、僕実家がお坊さんお寺だっていう話を、まあ、ご存知の方も多かったんで、やっぱりお坊さんっていいよねみたいな話をされるわけなんですよ。
そうなんですね。
もうお坊さんに救われたみたいな話を。でそれまで私自身そのお坊さんに対して、まあ、近くにいすぎたっていうこともあるんですけども、
うん、
どっかそのそこに人生をかけるに至るのだろうかっていう自問自答があった時に、うん、本当に必要としてくれる方が世の中にいるんだなと、もうお坊さんはオワコンじゃないんだなっていうのが、うん、その自分の中でその思えたっていうのが、まあ、その2つが大きかったかなと。まあ、一つがその仕事に一段落ついたっていうのと、自分の中でお坊さんは世の中に必要とされているんだっていうのが、まあ、実感として湧いたっていう、
うん、
まあ、自分がお坊さんではなくとして活動してたわけじゃなかったんですけど、そのお坊さんに救われたよっていう人に、やっぱり身近な方にそう言われた時に、まあ、自分もそうありたいと、
うん、
でまあその 大きな会社は人の会が効くんで、はい、まあ、私のことをすごく、まあ、上司とか先輩とかも可愛がってはくれたんですけど、まあ、抜けたって別に体制に影響はないわけですよ、うんうんうん、ただこうお寺を考えた時にやっぱ実家のお寺こう少ない人数で、まあ、ある程度その参務員さんたちに支えられてはやっておりますけども、まあ、そんなに替えが利かないところなんで、うん、まあ、そこをやったら私も力になれるんじゃないかなと思ったわけなんですね、
うん、
で、まあ、いよいよちょっとお坊さんとして、まあ、第二の人生中に早いですけど20代やったんでちょっとそこに身を投じるのもいいかな悪くないかなと思って、お坊さんに、
まあ、そういう心の動きがあったんですね。
お坊さんじゃなかったら今頃ブラジルにいたかもしれません。
そうですね、そうですね。やっぱりその会社の先輩とか仲間とかも、はい、プライベートになると、うん、お寺とのこう付き合いというか、うん、が結構あるもんなんですね。
そうですね、もう意外でした。私もその一般の方はお寺と付き合うのはお葬式の時ぐらいだろうと、まあ、思ってたんで、まあ、当然そのお葬式をきっかけにしてお寺さんと付き合うってことも多いんですけども、まあ、普通にその、まあ、プライベートで、まあ、あの当時は東京に行ってたので川崎大師までちょっとそのチームのみんなでご祈祷に行こうかとか、うん、そのもう本当に会社の一環ではなくプライベートですけども、はい、休みの日に集まってよかったら一緒に行かへんみたいに先輩とか言ってくれたりとかして、意外とその根付いてるんだなっていうのがびっくりしましたね。
ね、別に何だろう、檀家とかそういうことじゃなくて、
うん、
会社で働いている仲間同士で何気なくちょっとご祈祷ご祈願行ってみようかっていう、うん、ことですもんね。
そうなんですよ。で、まあちょっとうちの部署はやってなかったんですけども、別の会社なんかはその納めたサーバーに、まあ、某神社でご祈祷してもらったお札を貼ってるっていう。そんなもあるんだと思って、
あ、まあ、最後のね、
そう、最後の神頼み、
うん、やることはやだけのことはやったけど、うん、それでもっていうところを助けてくれと。
いや本当にサーバーはなんで落ちるかよう分かんないですから。
へえ、そうか。じゃあその決意して、
はい、
もう早速あれですか、おい、修行に入るわけですか。
そうですね、その日蓮宗の場合お坊さんになるための新行道場って言うんですけど、はい、35日総本山の身延山で修行するっていうのは、まあ、すでにパスしてたわけなんですけども、
そうですね、
それ、まあ、だいぶブランクも空いてましたし、ちょっと自分を追い詰める意味でもその、まあ、日蓮宗の大荒行道っていうのがありまして、
はい、
そこをちょっと目指してそこで修行するべくちょっと自分を鍛え直そうと思って、
うん、まあ、あの能勢妙見山も ご祈祷の、ね、お寺でもあるので、
はい、
やっぱりその守護師としての修行も必要であると、
うん
うん、
まあ、守護師はご祈祷するのにマストではないんですけども、はいはい、まあ、その自分の中の目標として一つ定めやすかったっていうのもありますし、
あ、でもブランクがあって、
はい、
会社員生活から、いきなり荒行堂はなかなかですよね。
ヘビーでしたね、まあ、当然
千葉にある中山保健教
授。そうです、はい、今日なんかもしばらく読んでなかったんで、そっから1、2年かけてある程度お経がもう、まあ、それこそその片言のお経ではもう全然話にならないんで、
うん、
もう自分で黙書を叩いてもう 滑舌よく、まあ今まだに滑舌は悪いんですけどもきちっと読めるように、うん、もう 1,2 年ずっとこう朝から晩まで、まあ、あの当然お寺の業務もありつつ、
はいはい、
終わってからもお経の練習したりとかで、まあ、しばらくその仏教から離れてたんでそういう仏教書を読んでみたりとか、まあ、いろいろちょっとブランクを取り戻すために、まあ、いろいろやって、まあ、結局、そうですね29歳ぐらいで諸行、まあ、大荒行堂に入れたのかなと、
はいはい、大荒行堂は、100日
はい11月の1日から2月の10日までなんで
一番寒い時期
そうですねでそのもう水をかぶって朝から晩まで朝の3時にまずいっぱい水をかぶってでそこからまあ1日7回の水をかぶるっていう行なんですけども、はい、でその間にずっとお経を読ん で一番最後の水をいただくのが夜の11時スタートなんですよで、うん、まあ一番最初の諸行っていうのが一番下っ端なんですけども、うん、一番下っ端をかぶるのが先輩からかぶり始めるんでまあ大体12時近くになってからやっと水かぶって寝るわけなんですけど次朝3時から
待ってるんですね
そうなんですよずっと寒い中、
うん、1時間も裸で外で待ってるんです
寒いですよ
寒いですよ、ね、
まあでもねお経を唱えながら待つんでもうみんなだんだんとポカポカしてきてなんか湯気みたいになったってくるんですけどもまあすごいとこです
うーん
あとまあそんなんでまた先輩が3時から水かぶるんでその準備とかで2時半ぐらいからまあ準備に起きるんで実際の睡眠時間なんてもう2時間半もあるかないかぐらいですし何が辛いってあと食事が朝の5時と夕方の5時の2回だけ、まあ、おかゆと味噌汁が出るだけなんでもうお腹はペコペコででもうめまいがするほど眠たくてその中で眠たい目を水でこう洗い流してお経をひたすらあげるっていうまあ凄まじい修行ですよね
うん、
まあ、
おけで荒行堂のね、後でもこうそれぞれのご自望で、
はい、
あの水かぶっている方もね、うん、いらっしゃるん で、ね、なんとなくこう映像的にもふんどしで、桶に水を冷たい水をためて、うんうん、頭からっていうか首っていうか
ですね、そうですね首というか背中というか、うんまあ、脳天に当てると脳震盪起こすって言われてるんでちょっと、まあ、脳天直撃は避けて首の付け根から背中あたりにかけてこう水をバシャッと当てるわけなんですけども、
はい、いや私まあ、サウナがまあ、ようやく、はい、昔別に全然好きじゃなかったですけど、うん、ようやくなんかまあ よくみんな入ってるじゃないですか。
ああ最近入ってます
ね。ねで何回か入ってるうちにあちょっといいものなのかもなと思えるようにはなってきたんですけど、うん、だけどやっぱ最初に入る水風呂はやっぱり冷たくて恐る恐るもう。ドボンって入れる人すごいなと思いながら見てるんですけど恐る恐るこうちょっとこう手から鳴らして入るみたいな、うん、あれをもう有無を言わさず、ねうん、ずっとやってるような感じちょっとサウナに近い効果とかあるんですかねあれ
どうなんでしょう私もサウナのその科学的な効果というのがよく分かんないんですけどもサウナの場合は一回熱いお風呂に入ってから水じゃないですか、
はい、
水行の場合行動の場合はずっと寒いとこ
寒いですもんね
むしろ水の方があったかかったりしますからね
お
まあ水っていうのは、まあ、0度以下にはならないじゃないですか、
はいはい、確かに確かに
でも風吹いてくると体感温度、まあ、気温も0度以下になりますし風吹いてくると本当体感温度がマイナスの時があるんで、はいはい、なんかこう水面見てるとねそういう日ってこう湯気が温泉みたいに湯気が立ってくるんですよ水から
ははは
むしろ水かぶった方があったかいみたいな
そうなんだそういうことだったんですねあ過酷な中でされてきましたねあれは途中で面会される方とかもね ありますよね、
はい、そうですね、まあ、そう初めの35日が終わると面会が許可されるんですけど、まあ、それでももう5分だか10分だかで、しかもそのある程度の距離を隔てて、
はい、
まあ、面会する形になりますんで、まあなかなか、まあでも、うん、
しかも別に親しく喋るでもない
ですよね。そうです、あんまりこう親しくも喋れないですし、こっちも声がカラカラなんでまともに話にならない
そうです、ね、
でもやっぱり嬉しいですね、ああやって本当に来ていただけると本当に喋れなくても一目見るだけでも本当にこう心の中でなんかほろっと溶けていくような感じが、
うん、横断家さんとか来られたり、
はい、もう応援しに、
はい、かつての同僚とか、
いやそうですねあんまりあの宣伝はしてないんで、はい、まあ、何か来てくださった方はいますけども、まあ、うん、ちょっとそういうカッコつけたいんであんまりこうカッコ悪いとこ見せたくないボロボロですからね、
うん、まあそうですよねボロボロですよ。カッコつけられる状況じゃないですもんね。
そうですね。
うん。なるほど。じゃあそれを、途中で、荷物まとめて出ることもなく。
はい、もうありがたいことに、まあ30近い年齢で入ったんで、まあどう。ああかなとは思った、まあ、もっと高齢で入られる方もいらっしゃるんですけども、まあ、途中でやっぱり体壊されて出られる方もいらっしゃいますし、うん、その中でなんとか無事100日間あの 耐えられたとか、まあ、修行できたのは本当にありがたいことだなと、まあ、よく言われてるのがその自分の中の仏性を見つめる修行であるっていう言い方をされることがあるんですけど、やっぱ極限状態にあった時にまあどうしてもその、まあ、10回、まあ、地獄であるとか餓鬼であるとか畜生であるとか、
うん、
自分の心の中にいろんなこう嫌な感情も生じるわけじゃないですか、
うん、
それをこう乗り越えていくっていうのがその中でそういうのを気持ちを抑えながらその自分の中の仏性を見つめるっていうのが、まあ、一つの到達点なのかなと思いますし、
うん、
またそこで得たその感覚みたいなのをみんなに伝えていったり、まあ、そこで得たパワーをまたみんなに還元していったりとか、うん、そうですね、まあ、なかなかこう、うん、言葉になかなかできるものがちょっと難しいんですけども、
はい
はい、
いやでもその難しいことをこう感じられる間が、はい、よかったです、はい、ありがとうございます、
はい
はい、いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も 音の巡礼へ。いってらっしゃい。
国土人間自然膜根粒無常主生願超付け右大具税居心地由意思所持受精妙所文字法不法無量無変更無限無体故縁の少女歓喜地へ子普段難事無所故超日学校小人説一切群上無故小右本願妙語少女語死神神業願に炎上と学書大涅槃必死滅度願上寿如来所以故出世唯説弥陀本願会五浊悪事群上会お神如来如実言の発一年期愛心普段煩の徳涅槃煩上逆王再栄入如修士入会一味摂取信仰上昇後異の水波無明暗頓内心臓死運無上不真実真人天非如日光不運無運無死下明無暗逆心謙虚大虚気即応超絶後悪臭一切全膜凡部人問心如来具勢願仏言古代諸下者是人名踏んだ利家弥陀仏本願念部邪見虚満なく修正信虚十字人人難難中死難無可死インド祭典死論下中華自治域死こそ現代諸故世諸異名如来音勢大きい釈迦如来両賀仙異集合名右南天寺流樹大寺出土世質の在波無見先絶大乗無情報召喚義事小安楽賢治南行六六新行異行四道楽億年弥陀仏本願次年即時入一条唯の上昇如来号王法大悲具勢音 人菩薩ぞろんせきみょめげこにょらいえしゅたらけんしんじつこせんごちょだいせがんこういうおんがんりきえこういどぐんじょしょいしん気に入る独大法界いつ逆入大へ主事特殊蓮華造世界即小心了小心有本の人間人生入所し恩寺を下本師論乱両天使上古乱小菩薩来三蔵ルシジュ上京本上専業気楽法天神菩薩論中下お土因果見世願お言へこゆたりき少女支援ゆい新人悪前本部新人ポーズ少知少知即寝犯一死無量光明度少宇宙上海不景土尺結晶土難所唯明浄土活入満禅寺力変言主円満徳語感染症三部三神経音言造魔法滅道品一生蔵悪地偶勢死安尿害生明化。禅道独妙不所依こう愛情三様逆悪光明明語権因縁海入本願大地界行者少女今後新居基地年総合用意大東逆三人即小発小四上楽原神公開一大教変気安尿感一切先祖出身反先人法家二度小弁流極樹悪人有意諸物都が薬剤非摂取中煩悩諸言水不見大非無見上昇が本師元苦妙仏教連民全幕本部人新宗教諸公編集戦弱本願具悪性現来生自林伝下決知義上異常し即入弱上無威楽一致新人異能入愚兄弟自主死と上塞無縁極辱悪道族自主愚道心唯可心思こそせ南無阿弥陀佛。南無阿弥陀佛。 弥陀仏。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。弥陀如仏のこの方は今に実行を経たまえり星の降臨際もなく背の萌妙を照らすなり南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏智慧の光明計りなし諸僧をことごとく故郷浮かむらねえものはなし真実妙に奇妙せよ南無阿弥極もなし拘束かめれものはみな有無を離ると述べたもえ平等学に奇妙せよ南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿国一切の右に触りなし光沢かむらねえものぞなき何時義を奇妙せよ南無阿弥陀仏 モアミダンベナモアミダンベナモアミダンベナモアミダンベナモアミダンベナモアミダンベナモアミダぐしこのゆえなれば一切のごけもんをのぞこりぬひきょうえおきみょうせよなもあみだあんぶなもあみだあんぶなもあみだんぶなもあみだあんぶなもあみだんぶぶかせうえ最大地公園のぶと名付けたり三途の国庵開くなり大王具を奇妙せよ願にしくどく平等聖祭道つぼ大神お嬢安楽子。
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。